はい、皆さんこんばんは。2017年の5月31日、学び会祈祷会の録音になります。今日も5月号リビングライフ5月号からずっと民数記を学んでいますが、ルツ記を学んできましたが、今日から民数記に入ります。そして今日来週も5月号を使わせていただきたいと思っています。で、6月も全部民数記なので、これから6月終わりまでは全部民数記で、学ばさせていただきたいとそう思っています。あちこちちょっと飛びますのでね、テキストを持ちながら行きたいと思いますが、まず最初にですね、お読みしたいんですが、お読みするのは民数記ですから1章の1節から1章をちょっと全部読むと時間かかっちゃいますので、前半だけにしたいと思いますが、1章の1節から54節までの間で、今日は学びたいと思います。荒野荒野の旅というタイトルをつけましたが、2つ今日も質問がありますので、その質問を先に読んでから本文のテキストを読みたいと思いますね。最初の質問はですね、これから読むところですが、2節のすべて軍事の軍務ですねにつくことのできる者たちという表現から信仰者としてどんなことを学びますかという、ちょっと難しいかもしれませんね。2つ目がクリスチャン生活にも荒野あるいは荒野の工程がありますでしょうかということですね。クリスチャンになったらもう全部天国なのかという、荒野の工程があるでしょうかと振り返ってくださっても構いませんね。もしあるとしたらそれはどんな場所でしょう、どれほどの長さで、そこからどんなことを私たちは学ぶのでしょうかということ。まあ例えば自分自身についてどんなことをその荒野の経験から学ぶのでしょうかという、この2つの質問ですね。さあそれではですね、皆さんのテキストに行きたいと思いますが、今日は民数記の1章の1節から参りますが、読む前にですねちょっと一度ですね23ページをご覧いただきたいと思うんですね。23ページに概要表が出ていますので、なければちょっと隣の方と見ていただければと思いますが、23ページを見ていただければ、1章から36章までこれ長いですね、民数記ね。でこの5月号というのは1章から9章までです。そして6月号がこの10章から最後までいきますので続くということですね。そして1章のところが、その内容がここ書いてありますので、それをご覧いただきたいんですが、これ場所シナイ山となってますね。それからシナイの荒野、そしてモアブの草原となっておりますが、これ実はですねこの期間が40年間です。出エジプト記お分かりになりますよね。イスラエルの民がエジプトを出て、出エジプトから約束の地までの40年間、まあ、正確には2年目からですけれども、38年間ですが、正確には、まあ、40年と言っていいでしょう。エジプトを出てからなんと約束の地カナンに入るまでに40年がかかるんですね。その40年間をこの36章で、行きますよということで、まず最初この5月号はシナイ山の出発の部分ですね。一番最初の、ところを学びます。そこにも目的のところに書かれてありますね。一番下、民数記は荒野40年の記録を収めていますという、そういうところですね。それを頭に入れると、そう入れないとこういきなり読んでも何の話だかちょっと見当つきませんでしょ。でこれは大体ですね BC の1400年ぐらいですから、今から数えること、今からそうすると 何千年前、3400年ぐらい前の話、ちょっと想像もつきませんですが、その頃の記録があるっていうのもすごい話ですね。では、皆さんとご一緒に民数記1章の1節から19節のこれ新改訳聖書になりますが読んでみたいと思います。70ページになりますね。奇数節を司会者読みますので、皆さん声を合わせて、偶数節を読みいただきたいと思います。民数記1章の1節、人々がエジプトの国を出て2年目の出ましたね、 第2月の1日に主は市内の荒野の会見の天幕でモーセに告げて仰せられた。2節どうぞ。
イスラエル人の全会衆を一族ごとに家族の家ごとに支配すべての男子の名を一人一人数えて人口を調査させよ。
あなたとアロンはイスラエルにおいて20歳以上のもので、すべて軍務に就くことのできる者たちをその軍団ごとに数えなければならない。4節。
また部族ごとに1人ずつその家の頭であるものがあなた方と共にいなければならない。
あなた方の助手となるはずの者の名は次の通りである。ルベンからはシュデウルの子エリッツ。6節。
シュデウルからは
すいませんね、読みにくくてね、これカタカナしばらく続きますので我慢ください。これ十二部族の父家の名前が出てきますのですね。ユダからはアミナダブの子ナフション。8節。
イサカルからはクサルの子ネタブレイ。
そうですね、一番最初のシメオン、ユダ、イサカルところ十二部族、ルベンもね、これが十二部族の名前ですね。ゼブルンからはヘロンの子エリアブ。10節。ベニヤミンからはギデオニの子アビタン。12節。
ダン
からは
アビタナの子アビエゼ
ル。アシェルからはオクランの子パグイエル。14。
カトからはエルベルの子エルヤサン。
ナフタリからはエナンの子アヒラ。16節どうぞ。
これらのことが来週から召し出されたことで、その他の部族の長たちである。彼らがイスラエルの軍団の頭たちである。
さてモーセとアロンはこれら指名された者を伴い。18。
第
14日
の1日に全会衆を召集した。そこで一族ごとに一族の家ごとに20歳以上の数えてその家計を登記した。
19節。じゃあ皆さんでご一緒にしましょう。はい。主がモーセに命じられたように、モーセは市内のアラノで彼らを数えた。アメン。実はですね、この先ずっとこう、今日の箇所一章いきますと3日分ぐらいになるんですかね、54節が81ページに、出てまいりますね。これ一章の最後ですね、ここの部分から、ちょっと学んでみたいと思っております。さあそれではですね、もう一つ説明しますと、モーセという名前が出てきました。モーセに率いられてこの出エジプトね、もともとエジプトの、ね、最初でありましたよね、モーセね、そして、モーセに引き連られてこの出エジプトをして、そしてイスラエルの民は約束の地に向かうんですけど、モーセは入らないんですよね。ヨシュアに代わって最後のところで、ヨシュアがこの約束地に入るという。ですけどこの40年間出エジプトを含めて40年間というのはリーダーモーセに導かれたという、そのモーセですね。さあそれでは2つ質問ありましたね。皆さん少しちょっと考えてみてください。今日の質問はちょっと難しいですけどね、まあどちらか1つでも、考えていただければと思います。録音聞いてくださっている皆さんにはもう一度質問を、お伝えしたいと思いますが、まず最初は2節、今読みました2節に、すべて軍務に就くことのできる者たちという、軍務に就くことのできる者たちという表現から、私たち信仰者として、まあ、その者の数を数えなさいということですね。信仰者として、何かを学びますか、どんなことを学びますかという質問ですね。2つ目はクリスチャン生活にも荒野があるでしょうかという質問ですね、もしあるとしたらそれはどんな場所で、どれほどの長さで、そこからどんなことを私たちは学ぶのでありましょうかという、イスラエルが40年間荒野でいろんなことを学んでいくんですが、同じように私たちもこの人生クリスチャンとして、この生涯この世という荒野でどんなことを学びますかという、まあ、そういった質問ですから、皆さんの経験から答えてくださってもいいですし、想像からでも、構わないと思います。はい、それではですね、録音聞いてくださっている皆さんも、少し、 止めてですね、考えていただければ、書き留めていただければ良い学びになるかと思います。祈祷会の学び会のディスカッションの後、また解説の時に録音に戻りたいと思います。一度録音ポーズさせていただきます。はい、それではですね、良い学びがここでもできました。民数記について少し皆さんと学んでみたいと思います。いつものように概要がありますね。概略を、今日から民数記ですので、民数記って民の数の記録って書くんですね。で、実はその通りなんですよ、内容は。で、英語ではですね、これ民数記のことなんていうかっていうと、英語の方が分かりやすいかもしれないです。 Numbers っていうんですね、数字ってね、複数形ですけど、数字って、なるほど、それで先ほど読んだのもね、こう、先ほどまだ数字出てきてないですからね、これからね、楽しみにしてください。数字がもう続々出てきますからね、もう続々してきますね。はい、そこに書きました、イスラエルの民に関係した各種の数字と統計ですね。ですけど、実はですね、ヘブル語のタイトルは数字じゃないんですね。ヘブル語のタイトルはアラノデっていうタイトルなんです。ですけど内容は数字なので数字になっちゃったのかなと。著者は、まあ、よくわからないんですけど、多分モーセだろうと、モーセと言っていいと思いますね。まあ、少なくともモーセでなかったとしたら、モーセを知る人たちが、モーセが残した膨大な記録、日記メモなどを編纂して、書き上げたのかなという、そういうふうに言う学者もありますが、まあモーセと言ってよろしいでしょうね。で、いつ頃書かれたか、内容含めて、内容そしていつ頃書かれたか、まあ大体1400年ぐらい、あるいは1400年以前ぐらいではないかなというふうに言われています。その後側にですね、まあ大体ちょっと、皆さんに大体こう検討つけていただくために、出エジプトですね、出エジプトがなったのが1445年って、これ分かってますね。1445年です、エジプトを出たのが。そしてカナン到着したのが1405年、これがまあモーセの最後の年と言われていますね。モーセもこの年に亡くなったであろうと言われています。これ引きますとちょうど40年になりますでしょ。この期間のどこかで書かれたら、まあ、後半の方でしょうね、書かれたのであろうということで、ございます。数字が大きい方が昔なんですよ、BC ですからね。内容についてですね、出エジプト2年後って、これ先ほど読んだ一節にありましたね、エジプトの国を出て2年目のって書いてあるんですね。ですから正確には出エジプト後2年後から、シナイ山、立法をいただいたね、10回いただいたシナイ山をこう出発して、約束の地の国境に至るまでの38年間、まあ40年と言っていいでしょうね、指導者モーセに導かれたイスラエルのアラノでの歩みです。ですから民数記って全部アラノなんです。最初から最後までアラノなんですね。そして目的ですね、これはですね、イスラエルが約束の地に、まあ、速やかに入れなかった理由、40年間なんてかかるわけないんです、この距離を、いくらゆっくり歩いたって、ね、1ヶ月ぐらいもあれば入れるのに、なぜ40年もかかったのかって、その理由が不信仰や不従順やつぶやきなんだって。ですから私たちにもこれ適用できるわけですね。神様、せっかくこう良いものを用意していても、私たちが不信仰や不従順やつぶやくと、まあ、最終的には入るんですよ、私たちもね。ですけど非常に遠回りをしてしまうという、あるのでいろんな問題やいろんな苦難を経験してしまうんだということを言えるかもしれません。またそのような、イスラエルの民であったんですが、それでも神はそのようなイスラエルの民を捨てなかったってことなんですよ。ここがポイントなんですよ。それはね、1週間や1ヶ月で入るような従順で純粋で清くて、そういう民であれば神様一緒に約束の地に入るというのは分かりますでしょ。でもありえないでしょ、40年もかかっちゃうって。そのありえないような民であるんですけど、 でも私たちの神はそのありえないような私たちをも捨てられない、ありえないような神だっていうことですね。なんかよく分かんなくなってますけど、分かります？分かんないで要するにこんな40年もかかるような民なんかもう捨てちゃえばいいっていう、誰でも。でも最後までそれでも捨てずに、それでも神も荒野の中を40年間民と共に歩んでくださったっていうことなんですよ。これは驚きだと思うんですよね。民が40年間かかったという驚き以上の喜びだと思います。そんな私たちとどれほど遠回りしても、だからクリスチャンだったら皆さん安心してください。あの苦労はあるかもしれませんけども、でも1週間でまっすぐ行っちゃう、ね、ぐらいのそういう人も、約束の地に入るような人も、もう一生かかって40年かかっていうような人も、神様は等しく変わらずに一緒に歩んでくださるんだってこと。ですから私たち一度神様を信頼して、神様の愛を悔い改めて、自ら低く、イエス様あなたを私の神としますと、そのように出発をしますと、罪の国エジプトをイエス様と一緒に出発しますと、それが信仰を持つということですね。それが洗礼を受けるということなんですね。そうしますと皆さんもう安心なんです。私たちは荒野で失われないんですよ。なぜって、神が離れないからなんです。だから実際この40年間のうちには荒野で死んでった民があるんですよ。ね、モーセと共にエジプトを出たんですけど、荒野で亡くなっていった民があるんですよ。モーセもそうですよ、モーセ自身も。でもそんな彼らと共にイエス様は最後まで、神は最後まで歩まれた。ですから私たちクリスチャンの人生っていうのは、どれだけ長かろうが、どれだけ短かろうが、どれだけ良い純粋で清くてものであろうが、どれだけ文句と不信仰と不従順に満ち溢れようが、神は変わらずに私と共に最後まで歩んで、一人一人を約束の地、天に迎えてくださるお方なんだっていうことなんですね。まあ、だからといってとことん荒野にねこだわってとどまる必要もないんではないかなと思うわけでありますけども、その神様のご愛とともに、忍耐といいますか恵みとともに、私たちの神は、ですから何を学んでも私たちは神がどういうお方であるかを学ぶことができるんですね。で、神様がどういうお方であるかを学ぶっていうのは、なんかこういい子してる時にしか学べないように思うじゃないですか。あるいはこう約束の地に入ったら当然神様のことを学ぶと思うから、いやそうではないんで、むしろイスラエルっていうのは荒野でより多く神とはどういうお方であるかっていうのを学んだっていうんですね。ですから私たちの人生でも罪を犯して、それが必ずしもマイナスにはならないんですよ。罪を犯して悔い改めた時に私たちが学ぶものって非常に大きいってことです。あの法と息子が帰ってきた時に、父がどういうお方であるかっていうことを彼は兄以上に知ったことでありましょう。だからといって罪を犯したらいいってことではありませんけども、荒野で人生の信仰の試練や挫折や不信仰や不従順や、そのようなところでこそ神の器たちは、エリアもそうでしたでしょう。エリアうつ病ですからね。エリアもううつの、うつのもう代表的な 人物じゃないですか。でもエリアほど神に用いられた人物はなかったわけでありますよね。ペテロだってそうじゃないですか。すぐ知らないって、誓ってまで呪ってまで知らないってね、あのコケコッコのあれですよ、ね、ニワトリのペテロでさえも、ね、ほら前も話したでありますよね、あのイエス様があのガリラ横でね、嵐の中であの湖の上を歩いたのはペテロだけですよ。でも沈んじゃうんですよね、失敗しちゃうんですよ。最後はやっぱり歩けなかったんですよ。でも沈んだ時にイエス様に掴まれて引き上げられた経験っていうのは、ボートの中に留まっていた他の11人にはないものでしょう。ですから信仰っていうのは 成功することが目的じゃないのかもしれません。沈むことが目的なのかもしれない。だからそうであるとするならば、沈んだ時にどうするか、罪を犯した時にどうするかっていうことの方が私たちにとってははるかに大切なことなんだろうな、そう思うわけでありますね。あらのってそういうことでないでしょうかね。神様の忍耐深さとともにですね、ここには神の約束があるんだということです。だってほら、約束の地っていうじゃないですか、ね、神様が約束された地があるっていうことですよ。だ私たちにも神が約束してくださった天があるってことです。でこれは私たちが約束したんじゃなくて、神が私たちに約束してくださったのだから、これを失うことないんです。私たちがいくら約束しても途中でね、挫折しちゃったり、ね、やめたとかって本投げちゃったりね、解約なんつってね、勝手に。でも神が約束された、これを契約っていうんですよ。神が約束されたものを契約って言うんです。アブラハムと約束をされた、そしてこのモーセを通し民と、これシナイ契約って言いますね。シナイ山で与えてくださった契約ですよね。で私たち一人一人もイエス様を信じるときに、見よ私は世の終わりまでいつもいつまでもあなたと いますって、声をしっかりしなさい、あなたの罪は許されたって言われるでしょ、洗礼を受けるときに。あれは牧師の約束じゃないんですよ。神が約束してくださったんですよ。そのことを契約って言うんです。これと同じです。神が約束されたものは、神ご自身も何者も私たち自身もそれを破ることはできない。それはね、呪いの約束ではなくて祝福の約束でしょ。アブラハムもモーセも。私たちはどんなものであっても、神が私たちを祝福すると約束された、救うと約束した、あなたを離れないと約束した、あなたの罪を永遠に許すと約束した、あなたを天に迎えると約束した、その約束は決して何者も破ることができないものであるっていうこと、それをこの民数記も私たちに伝えているんだろう。それがこの民数記のメッセージでありますね。まあそんなことを学びながら、これから5月6月と民数記を学んでいきましょうね。そうしますと、なんかただの人数何人いたっていう数だけで終わらなくていいのかなと思います。さあ一節からですけど、9-3 というのがありますね。クエスチョンの3つ目、もう2つ出てましたけども、3つ目はですね、この出だしなんですけど、一番大切なことは誰が誰に語っているかってことなんですよ。まあ、これは民数記だけによらず聖書、メッセージもそうです。今晩のこのメッセージもそうです。誰が誰に語っているのかっていうこと、牧師が第三者に語っているんではなくて、結論から言いますと神が私に語っているって、これモーセにって書いてありますでしょ。モーセは代表ですよね。ですからモーセを通して神は神の民に語られたように、聖書を通し、学び会を通し、また日曜日のメッセージを通して、モーセを通して民に語られたように、神が私に語っているんですよ。そのように聖書を読むっていうことが、受け止めるっていうことが最も大切だっていうのは、なぜわかるかというと、もういきなり一章の一節に出てくるばかりではないですが、ここに書かれる全く同じ言葉ではなくて、同じように神があなたに語っているってい うこの内容が民数記だけで150回以上出てくるんです。30何章しかない中で150回以上出てくる、これは見逃せないですよね。しかも一番最初から一節から出てくるわけですから、私たちに語っているっていうこと、それは何を表しているのでしょうかって、それ19節書いてある、主がモーセに命じられたように、モーセをシナイの荒野で彼らを教えたと、これ後ほど19節とか出てきますので後回しにしたいと思いますね。2節ですね、先ほど質問になりました、数を数えなさい、民数記ですね。でここに、 全回収を氏族ごとに祖父の家ごとに、数え、すべての男子の名を一人一人数えて、調査せよと2節ありますね。まあ、ここでまずあの男子の名って書いてありますよね。うん、そしてこの3節いきますと、20歳さらに詳しく1歳以上のもので、全て軍務に就くこともできる者たちの数をその軍団ごとに数えなければならないと、12部族ね、ということが書かれているんですね。軍務という言葉がありますが、なんかただごとでないですよね、この言葉はね。まあ、何を言ってるかといいますと、神を信じるイスラエルの民というのは、これは主に仕える軍隊であるってことなんですね。まあ、一つの意味では全ての兵士がそこに書きましたが、主であるキリストの命令に無条件に従うことは、そりゃそうでしょう。軍隊が上からの指令命令に従えなかったら、それは軍隊にならないばかりか、ねえ、戦うなんてことはとてもできないですよ。軍隊で 軍である以上、上からの命令には絶対服従というのが求められるわけですよね。荒野での信仰と従順の訓練というのはそういう訓練だってことです。軍隊のような訓練だってですね。ですから私たちが、ね、その好みだとか好みでないとか、それからそう思うとか思わないなんてどうでもいいわけでしょ。指揮官が思ったらその通りしなきゃいけないわけですね。指揮官が来た命令はみんなどの人もどう思うがどう感じようが、どの人もその命令に従わなきゃいけないというのは、これ軍隊でありますよね。これが信仰の従順というのはそういうものだっていうことなんですね。それは自分が誰であるかということを教えてくれるということなんですね。すなわち自分が司令官じゃないってことですよ。自分が神ではないってことです。自分が何かを決めるんではないってことですよ。決めるお方がいて、その言葉に私たちは従うのが私たちの使命なんだということを、ここから教えられるわけですね。これは新約聖書にも、もう聖書の至るところにありますね。私たちクリスチャンのことを、私たち全てのクリスチャンは兵役についている兵士だって言ってるんですね。例えばこれパウロが言ったことですけど、第2テモテの2章4節には、兵役に服しているものって私たちのことですよ。日常生活のことにわずさられてはいけない。ただ兵を集ったこの私たちを召した司令官を喜ばせようと努めるんだと。日常生活のことにとらわれてはならないって兵士は、それはそうでしょう。この有事と言いますか、この軍にあって一つの目的のために戦っているわけですから、日常生活のことにとらわれてはいけませんよということ、これ新約聖書にも書かれてくるものでありますね。さあ、その人に兵士だけで60万人もいた神の民はと書いてあります。これどっから出てきたかっていうと、ちょっと飛んでいただきますと77ページご覧ください。これずっと数が出てくるんですが、一番最後結論から言いますと、登録されたものの数は60万3550人と書いてあるんです。でこの60万、3550人というのは戦える人数の数ですね。ですから、まあ、女性とか子どもたちも含めれば多分200万人ぐらいイスラエルの民はいたんではないかなと。200万人ですよ。横浜市が373万人ですから、人口、相当なもんですよね。200万人って言うと大体札幌市の人口と同じですね。それぐらいの人が出征としたんですよね。でその中の60万人は20歳以上の戦うことのできる、男性であったという数が記されているわけですよね。ここに荒野を旅しながらも神を常に真ん中にするように求められた、あのいろんな部族がいるわけですね。大きい部族もあれば小さい部族もあって、いろんな特徴もあったでしょう。しかしこれだけの数なんですけども、そのどの部族もどの兵士も一つの命令の下にあって従わなければならないですよということを伝えているわけでありますね。イスラエルがあるんだ、アラノには多くの敵があり、多くの困難が彼らを待ち受けていた40年間ね。そりゃそうでしょう。 いろんな問題があったでしょう。いろんな試練や敵に遭遇したでしょう。必ずしもあの戦いの敵だけではありませんでしたでしょう。いろいろな問題や敵があったはずであります。だからこそ神は神とのこの御言葉への従順をもって民が一つとなって戦わなければならないことを命じられたわけですね。同様に私たちの人生にも荒野があるわけです。私たちクリスチャンも教会も実はですね、荒野の中であって歩んでいるわけです。だからこそ敵があり困難がありますから、私たちは一つの群れとして、一つの種の軍として戦わなければ、とてもこの荒野を歩み切ることはできないですよって、とてもこれらのこれから私たちが敵対するいろいろな問題や敵に、あなた一人で戦うことなんてできますかっていうことなんですよ。ですから一つとなって戦いなさいっていうのはね、一つとなって戦わなければ勝てないような敵だってことですよ。私たちの戦いは、それほど大きなものだということであります。私たちのそれは信仰も歩みも一人で戦うもので、信仰があれば教会などいらないっていう人もいるけど、そんなことはないですよ。そんな一人で戦える強い人なんて一人もいないのであります。その下、また荒野にも、荒野っていうのはあの、まあ、道がないところでしょう多分ね。荒野にはこう道がないように思えるように、私たちの人生にも目的地は分かってるんだけども道が見えないってことはありません？皆さん、私たち人生の目的地って分かるじゃないですか。我らの国籍は天にありって、でもそこへ行くまでの道が見えないっていうのが私たちじゃないですかね。明日の道が分からない、 どこに道があるのって思えることが多いわけでありますよね。だってそれが荒野なんですよ皆さん。荒野で道が一本道舗装されていたら、それ荒野って言わないんじゃないですか。それはあのハイウェイフリーウェイっていうんじゃないですかね、街道っていうんじゃないですか ね。でもこれ荒野なんですから、道が見えないのは当たり前なんですよ。道がわからないのは当たり前なんですよ。なんでクリスチャンになったの道が見えないんだって言わないでください。荒野歩いてるんですから。でも私たちはどこに向かって歩いて、目的地がどこにあるのかっていうことは分かって歩いているんだっていうことですよ。そして私たちには分からなくても分かっておられる方と一緒に、すなわちガイドですよ、道案内なるイエス様と一緒に歩んでいるんだってことです。だから大切なのは何かって言ったら、ガイドについていくってことなんですよ。ガイドを信頼するってことなんですよ。あ、自分が見えないからって見えるまで動かないっつったってそりゃガイド困っちゃうでしょうね。あんまりガイド困らせないように、見えなくていいんです。見えないのが荒野なんです。わからないのが、道がないのが荒野なんです。で、私たちが必要なのは道が見えることではないんですよ。道がわかることではないんですよ。道なるお方と共に歩むことなんです。道なるお方で何のこと先生言ってんですかって、ヨハネの14章6節覚えておりますか。私が道であるって言われた方があるじゃないですか。 I am the way、 私があなたの道であるって。道を教えてくれるんじゃないんですよ、私たちの神様イエス様っていうのは。道を作ってくれる神様じゃないんですよ。神様ご自身が道だって。もちろん神様は道を作られますよ。だけど最初から最後までここをこう曲がってね、Google の、 あのナビみたいにね、もう出る前からね、もうこう言ってね、全部分かっててね、で何分かかりますよって、はい、交通渋滞ですか、こっち避けてください、それないですよ。それ出ちゃったら信仰ないじゃないですか、信頼できないじゃないですか。でも私たちの歩みっていうのは見えない道を、それを見ておられる、私の道を知っておられる方と共に歩むことですよ。これが私たちのクリスチャンの歩みなんですよ。ですから聖書はいくら学んでも分からないと、分かんないことばかりですよ。 神様分かったら私はね歩みますって言ったらちっとも歩めないし、ちっとも前進できないですよ、ね、沈むことを恐れたら船から出られないんですよ。信仰というのは船から出ることなんですよ。分からない道がないところを歩むことなんですよ。水の上に道ありますか、ガリラヤ湖に。でもイエス様は私のところに来なさいって言ったでしょ。それが御言葉だったでしょ。だからペテロはガリラヤ湖の上を歩いたんじゃないんですよ。分かります？来なさいと言われた方の言葉の上を歩いたんですよ。この御言葉の上を歩いたんですよ。そしたら歩けないはずのペテロは歩いたんですよ。そうですよね。でもイエス様から目を離した時に風や問題や試練や、あの道がない、どこ私はどこ歩いてんだ、俺は何をやってんだって思った瞬間沈み出したって。だから信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいって聖書は言います。聖書は信仰の創始者だけではなくて、始まったところではなくて完成者であるイエスから目を離さないで、すなわち始めから終わりまで目を離さないで歩みなさいってことですよ。離したら沈んじゃうんですよ、誰でも。これがアラノでの歩みでありますね。実はですね、歩けないはずの、道がないはずの海もアラノも道がない、ないんですよ。道がないはずなんですよ、どこにも。でもそこに神は道を作るって言うんですよ。でもその道はね、次の一歩が私たちの道ですよ。御言葉、あなたの足の灯火って言いますね。これ下こう暗い時、降りる時もね、全体つければ明るいですけど、そういう道ではないんですよ神様。ここにね、懐中電灯、あれ懐中電灯なくなっちゃったね。皆さん懐中電灯使ってくださいね、階段降りる時。こっちはスイッチがないから降りる時真っ暗なので、階段、螺旋階段降りなきゃなんないでしょ。だから、ね、そこにね、なくなっちゃったね、おかしいね。懐中電灯置いてあるんです。で、懐中電灯を皆さんどこ照らします？全体照らそうってやる人いないでしょ。落ちますよ階段から。足元でも皆さんよく懐中電灯一本で降りますね、この階段ねえ。でも足元、次の一歩さえ見えていれば安心して降りられると思いません？安全に。それなんですよ神様の御言葉は。道というのは次の一歩、神様は私たちに示してくださいます。二歩先は分からないんですよ。目の不自由な大和田博美さんって言ったかな、お会いした時にね、大和で、言ってましたね。目が見えないのでね、誰かについてこう行くんですけど、それは信仰の姿だって彼女は言ってるね。目が見えないと自分を導いてくれる人を 100% 信頼しないと歩けないって。そりゃそうですよね。で、彼女は一歩先って言わなかったの、私の半歩先を歩いてくださる、ね、導いてくれる人を引かれて、手引かれて歩めば安心だって、安全だって言ってました。でも信頼できなかったら怖いですよって、信頼できなかったら歩けなくなりますって。でも信頼したら目が見えなくても全く変わりませんって、むしろ楽しいですって、そんなようなこと言ってましたよ。だから半歩先を歩んでくださるイエス様っておっしゃってました。素晴らしいことですね。それが道なんです。道を作るというのはイザヤ書43章の19節、この素晴らしい御言葉なんですよ。見よ、私は新しいことをなす、やがてそれは起こる、あなた方はそれを知らないのか、 見えないしなかなか分からなくなっちゃうんですよね、荒の中で。しかし私は荒野に道を設け、砂漠に川を流れさせると、書いてあるんですよ。素晴らしい言葉だと思いません？道がないのが荒野なはずなのに、その荒野に私は道を設けるって。砂漠には、川があったら砂漠にはならないですよね。その砂漠に私は川を流すって、先ほどヨハネの14章6ですね。私が道である、誰も私に寄らないでは父の身元に行くことはできない。誰もこの方に手を引かれてなければ約束の地に行くことはできないっていうことですよ。最後に時間来ちゃいましたので、もう最後の方はモーセに命じられたようにっていうのは、まあ、ちょっと読んでいただいてね、どのようにただ従う、ただ信じるではなくて、神が言われた通りに、まあ、ヨハネの福音書、私があなたを愛したように愛し合うんですよって、ただ愛せばいいっていうもんではないです、ね、ただ従えばいいっていうもんではないですね。キリストがされたように、だからこの日曜日の武井先生のメッセージもあったように、タイトルのように、あなた方も行って同じようにしなさい、それはあなたも行って私と同じようにしなさいってことじゃないんですか。あのサマリア人の例えは、あれはイエス様ご自身でしょ。敵のような価値のないものを解放して助けてくださった、命を与えてくれた、それはイエス様の姿じゃないですか。その私のようにあなたも言って同じようにしなさいってことね。それこれこの19節、それはもう皆さんちょっと読んでね、学んでいただければと思います。ここにね、最後これだけして終わりたいと思いますが、この18節ですか、先ほど読んだ、読みましたっけ、18節、あ、読みましたね。18節に一人一人数えてっていう言葉がありますでしょ。あ、この2節にもあるんですね、一人一人数えてって。これ一人一人数えてって、え、何人いたんですか、これ60万何人でしょ。60万何人いても、ここにね、一人一人数えてって書いてあるんですよ。ざっくりざっくり、はい、これ100、はい200じゃなくて一人一人数えろって書いてあるんですね。でしかも面白いことにね、これ先行きますと2章の、何ページだかな、2章行きますとですね、2章の20節21節とかに行くと、一人一人名を数えてって書いてあるんですよ。75ページにもありますね、あ、74ページもありますね。あ、いっぱい出てきますよね、一人一人名を数えた、20節、22節、22節の名を数えた、26節、28節、30節、これ全部名を数えたって書いてあるんですよ。皆さん、これちょっと変な表現だと思いません？皆さん、普通数えるのって数じゃないですか。数を数えてって書いてないんですよ。これ気になったんですよ。名を数えるってどないなこっちゃねえんだ。すなわち私たち一人一人数じゃないんだって。一人ではなくて、私たち一人一人の名前で呼び、単に60万人の1ではない、200万人の1ではない、あなた一人という名前を持って呼ばれる神があるということです。最後ヨハネ10章の3節4節、神様と私たちの関係は羊飼いと羊の関係でありますよ。ここになんて書いてあるんですか、門番は、門番というのはイエス様のことですけど、彼というのは私のことですから、彼のために門を開き、羊のことですね、私たち。羊は彼、羊飼いの声を聞く、そして彼は、羊飼いなるイエス様は自分の羊の名を呼んで連れ出すって書いてますよ、はっきり新約聖書には。数ではないって。カナダの日系人の人でね、牧場を持っておる方で乳牛ですよ。いや、驚きましたね。牛何頭いったんだろう、あれ数百頭いるでしょうね。全部名前で呼んでんですよ。でね、こう言ってましたよ、名前で呼ぶとお乳よく出るって。牛ですよ、これ牛の話ですよ。私直接聞いたんですから。 よく覚えてるみたいな、あの島模様とかいろいろ違うからね。でも全部覚えるってすごいですよね。で牛も覚えてるみたいで、自分の名前を花子ちゃんとか、なんか日本語の名前でね、なんとかなんとかちゃんとかってね、っていう言うこと来るんですよ。花子ちゃんいっぱい出してねって、やっぱ出すんですよ。すごいなと。これはね、飼い主じゃないとできないですよ。そんなもんね、私ね突然言ったってね、もうさっぱりお金どれも同じじゃないのって。いやー、羊飼いは知ってるんです、名前まで。私たち一人一人をそこまで知って、そこまで私たちに心を止め、私たち一人一人を約束の地に導いてくださるお方、それが私たちの主イエス様である。感謝ですね。お祈りしましょう。神様、あなたに導かれる生涯は、人生は、たとえ荒野の地を歩もうとも、たとえ死の影の谷を歩もうとも、私は死をも恐れませんと。あなたが私と共におられるからです。あなたの十字架の命の契約、たとえ私たちがその生涯40年間荒野をさまようとも、あなたは決して、見よ、私は世の終わりまであなたを離れない、そう約束してくださった。あなたの命の約束が私たちと共にあることを心から感謝します。イスラエルの民のように、見えないからといって、肉がないからといって、エジプトの豊かさがないからといって、あなたの前につぶやいた民のように、あなたを困らせることがありませんように。あなたの愛に養われ、あなたの恵みを食し、あなたの許しによって清められ、名前で呼ばれるこの幸いを、この荒野にあっても、この天の約束の地の喜びを、私たちが体験し、感謝し、喜び輝いて生きることができますように。先週あなたのもとに帰られた武田明兄弟の上に、私たちは今晩天を思う、約束の地を共に思えることを感謝します。この地にあっては、弱い私たちでありますが、共にあなたの御言葉を信頼し、荒野を共に手をつないで歩む兄弟姉妹教会がここにあることを心から感謝します。荒野にある天国であります。荒野にあるあなたの宝で、あなたの宝箱こそあなたの教会でございます。どうかそれぞれの生涯にあって、あなたの愛、美しく輝くことができますように。愛するものを失ったご家族に、主の豊かな慰めと、さらなる天への希望が溢れ流れますように。やがて我らもこの地上の生涯を終え、あなたのもとに帰るものであること、決して私たちが忘れることはありませんように。我らの祈りに応えてください。主イエスキリストの名前で感謝してお祈りします。